今日は今夜が主役ですか。今の異性が人生こんなでかい怒りを背負うのは初めです。どうしたらいいですかね兄貴。あれ兄貴はどこですか。
貴様の兄貴分は今回都合により登場しない。
あんたは。
そう、今宵戦場に立つな。俺とお前の二人だけだ。
あんたはラジオのパーソナリティ。
いや、そっちとは別人だ。
そっちか。
俺は貴様の、いや、今は言うまい、言葉はいらん。
おお、そうか。
ラジオエントランス第3回、それが俺たちの立つ舞台だぜ。
ラジオのパーソナリティの様、おいらが汚くすおえや。
あら、今日って私出番ないのね。やった、ラッキ
ー。ああ、今のうちに休んでけ、テムス。
え、どういうことよ。
次の話になったら、わかる。だから、今は、スズク、フェリー。
さて、そんなわけで今週も行ってみますよ。哲学さんの、
ラジオエントランス。
さて、今週も始まりました。哲学さんのラジオエントランスです。お相手はご存知、エントラー作家にして、縁の小説家志望の哲学です。どうもよろしくお願いします。この番組の、この番組は、辺境紳士社交場の、コーナーにある、ハッピーラッキーエントランスをフィーチャーした番組です。さて、今回はなんと前回に引き続き、強力なゲストが、なんと二人も来てくれました。そんなわけで今回も、時間を延長してたっぷりお話ししていきたいと思いますんで、どうぞ期待して、聞いてください。それでは今夜も哲学さんの、ラジオエントランスをよろしくお願いします。そんなわけでお二人さん登場よろしくお願いします。
はい、どうも。なんでこんなところにいるか自分でもわかりません。ネガティブ太郎です。
じゃなくてペペドンくんです。よろしくお願いします。
ペペドンです。お願いします。
で、もう一人、英明さん。
あ、こんにちは、取りすがりの人ですが。
いやいや、
こんな感じで。
いやいや、ちゃんと自分で英明ですって言いましょう。
いや、どうも英明です。
はい、お願いします。まあ、英明さんはご存知、私やネズムママさんとともにエントロの黎明期にたくさんのたくさんの作品を生み出して世界を広げたお人です。まあ試験ですが、まあネズママさんがエントラの世界を深めて、英明さんがエントラの世界を広げていったんじゃないかなって思ってます。まあ今日はそこら辺を聞いていこうと思ってます。英明さん、よろしくお願いします。いや、なんか答えましょうよ。
答えるんすか。
いや、よろしくって言われたらよろしくお願いしますぐらいは言いましょうよ。
じゃあまあよろしくってことで。
はい、お願いします。で、そしてペペドン君はエントラー作品では番外編の雨の記憶を書いて、でなおかつ今回のラジオでは声優としていろんな役を演じてもらっていますね。ペペドン君、
え、いや、自分でもなんでこんなことにやったか全然わかんないんですけど、まあ、とりあえず今夜は楽しんでもらえればいいなと。
うん、まあ特に今夜は冒頭でやった通りね、ラジオドラマの方は私と君がバトルするらしいから張り切っていこう。
はい、張り切っていきましょう。
うん、エンさんも張り切りましょう。
おーいえ
ー、うわ、やる気ないゲストだ。わ、まあまあテンション上げていきましょう。まあさてさて、そんな私たちがフィーチャーするハッピーランキーエントランスについてご紹介しておきましょう。ハッピーランキーハッピーラッキーエントランスとは、ビクトリア朝前後か、まあそこら辺のイギリスっぽいところで馬製の酒場を切り盛りする赤毛の主人テムズと、金髪愛玩の名探偵サリー、そしてその保護者を自称するガンマンウェストンブラウニングの3人が繰り広げるドタバタ日常ストーリーのことです。で、まあそのエントラをフィーチャーしているのがこの番組です。まあそんなわけで今日もいつものコーナーを行ってみたいと思います。 今週のというわけで、いつも通り謎の悲鳴から始まるこのコーナーまあね、今回はこう土曜日までハガキがいつも来なくて、このコーナーは今週はないのかなとちょっと自分的にがっかりしてた面もあったんですけど、なんとギリギリ土曜日に2通も来てくれたので何とかなりそうです
おお、
ねえ、まあなんか来たら、あじゃあ来なかった、なんか考えてきてよって言ったけど考えてこなかったんだね、ペペドン
さん。いや、まあこれはリスナーの皆さんが参加してなんぼの企画ですからね。
はあ
我々ゲストは机の隅にシーさんの置物ぐらいの気持ちで、
はあ、
でも全くです。
ってるのが
いやでもこういうの英明さんとか得意なんじゃないですか。
いやいや、そんな一本しか考えられませんでしたよ、ついさっきからなんて。
いや、じゃあなんか、じゃあ自分で読み上げてくれません、考えたやつを。
さて、
あれ
あれ、
いや読み上げてくれませんっていう、
じゃあ
お
ちょっとだけですよ。
おいいです、読んでくださいよ。
じゃあとりあえず SE の方お願いします。
いきますよ。
これでどうだ。40点ってとこですね。なんでだ、まだまだいじめられ足りないからです。私にはもっとすごい力がありますよ。
最後、私にはもっとすごい、なんでして
なんかこう言い直すのは嫌だな。
いや、あの気持ちでわかります。
すいません、ちょっとちゃんと聞こえませんでした。ああ音楽もなんかタイミング的によくいつ出せばいいのか、やっぱりちょっとあらかじめ、打ち合わせしときゃよかったですね。てか作ってきたんなら作ってきたって最初に言ってくださいよ。卑怯だな。
いい、まあ、というかちょっと途切れ途切れになって反応がおかしくなる時があります。
はい、ああそうですか。
まあ愛とか勇気とか、まあその辺のね気持ちで乗り切っていきましょう。
頑張りましょう。
足りない部分は脳内保管で、
脳内保管でよろしくお願いします。
ですね。
ああまあいいや、行きましょうか。じゃあ5つ目、はい、左馬さんからのお便りです。行きますよ。ジョーちゃんや、こんな裏路地を通るならそれなりのもん置いてってもらおうか。しかも俺の足を思いっきり踏みつりきやがってよ。もし出せるもんがねえってのならよ。ああそりゃすいませんです、急いでたもので。でも公共の場で大の字に寝てたあなたの方が悪いんです。それに何と言おうとあなたは勝てないのですよ。なんでだ。なぜならこの音速圏の名探偵にかなうものはただ一人も、いやたった一人だけだからです。ティアー、ふざけやがって、こんな変なチョコパンチが当たってたる。うーえやったー、ふうやっぱり時代は名探偵に味方するのです。あウェストン、今の活躍見てくれました。はあまた帰るぞサリー。しかし最初の悲鳴、あれはゴロつきだったのか。ってなわけでした。
なかなかクロちゃんチックなゴロつきですね。
まさか最初にゴロつきがキャーってね。
まあゴロつきはいつも虐げられる存在なんですよ。
まあそうですね。実際まあ私がそうやっちゃいましたからね、いろいろ。っていうかまあサリもサリの方だと思うんですけどね、ゴロツキがこう明らかに大の字で寝てたなら、それを踏みつけていかなくても。
それが探偵ってもんです。
あなるほど、いいコメントありがとうございます。
いやいい。
続きまして、先週も送ってくれた、ハズエさんから、実はこれ本人からのハガキでは、あの実はこれハマツって読むつもりだったんですってハガキが来てたんですけどね。でもハマツだったらこう油刀読みだからちょっと読みにくくないですかねっていう感じ、っていうか思いつかなかったんですねって。 まあでもハッセさんからもこうハッセっていう発音が耳にこびりついたんでそれでいいですって言われたんでハッセで通します。うん、やっぱり漢字はオンオンクンクンって読むのがいいと思うんですよ。まあそんなわけでハッセさんからの今週のキャーです。これは、まあ、ペペドン君が襲われた役やってくれるよね。
あ、
じゃなくて、あ、間違った。赤い悪魔の方をやってくれる、ね、襲った方
を。あ、はい、わかりました。
うん、で、英明さんが襲われた人をやってもらって大丈夫ですね。
マジっすか。
やってください。
しょうがないな。
しょうがないです。まあじゃあそんなわけで果たして一回もリハーサルはしてないコンビネーションでいきましょう。
はい、了解です。
よーいスタート。ああ兄さんよ、かかと降りたかったら通行料って、おい逃げるなこら
バカ野郎、あんたも早く逃げろ。
なんでだ？
ほら、食い逃げ待ちなさい。
って、わかるかなこれ。最後の赤い悪魔って本には書いてたんですよね。
やはりこれはカンナさんにやってもらうしかないですね。
うん、難しかったですねこれは。
というかまあさっきさりげなく始める前から赤い悪魔って言っちゃってましたからね。
うん、まあ申し訳ない。まあこれは結局。ゴロツキがテムズに襲われていたという状況なんですけど、これは声優を分けられない場合非常にクオリティが下がりますね。
ゴロツキがゴロツキから搾取するって一体どうなんですかね。
いやゴロツキじゃなくて、まあ食い逃げがゴロツキの肩にボーンって当たったんじゃないですかね。だから食い逃げ
はこの世界で、うん、ゴロツキじゃない国になんているんでしょうかという。
最近の裏路地はどうなってんだっていう名台詞がありますから。まあまあそんな感じでした。まあそんなわけで次のコーナーに行きます。
事件ですよ、探偵の出番です。
てなわけで今週の事件です。それではさっきコーナーの紹介するの忘れてましたけど、今週の事件ですは毎回このエントランスの主人公の一人です。サリーは自分を名探偵と名乗っていていろんな事件を持ち込んでくるから、今週は一体どんな事件を持ち込んでくるのかっていうのをハガキで募集しているコーナーです。忘れててすいません。なんか突っ込んでよ、
ね、毎回やってるし、うん、大丈夫ですよ、きっと皆さん通じてますから。
まあね、いちいち
説明信じて、
うん、しなくて大丈夫ですね。うん、まあそんなわけで、同じく左馬さんからの投稿です。ウェスさん事件です。一体どうした？公園に謎のピカピカの石板が落ちてたんですよ。これは中春碑文にも匹敵する財宝のありかを示す手がかりに違いないです。思わず拾ってきちゃいました。それってどんな代物なんだ？まさか本物の考古学者とか誰かの落とし物だったらまずいだろう。大丈夫、我々は勇者に敬意を払いこの星を去る。しかし我えしかし忘れるな、第2第3の訪問者がきっと訪れることを、パブフロンティアの勇者へって書いてありましたから。よしわかった、テムズ川に沈めてこい。宇宙人ネタですよまた。
これはなかなか秀逸ですよね。
先週の放送強烈だったんですかねやっぱりね。
先週の ラジオドラマを聴いていると2倍3倍楽しめるというこれはしかしこれはすごいな。
うん、まあね、先週かなり私もはっちゃけましたからねあの台本を書いてるとき楽しかったそういえばエイメイさん、先週の放送は聞きました？
先週の放送はチラリと
チラリと、あれ
録音版を、
うん、録音版、録音版なのチラリですか？
チラリです。
流し聞きですか？
他でいろいろ作業してたんで、はあ、ちゃんと聞いてませんでした。
まあいいですよ、うん、大体のこと分かってくれればまあじゃあ次のやついきますか。次はラジオネームの森っころさんから、コメントとして今回は事件だけ北進さんのネタを使用させていただきましたってなわけで、ウェストン事件です。一体どうした？ロモテブンズが暴走しちゃいました。それってものすごくまずいな、逃げるぞ。大丈夫じゃありません。チドブン、いやーターゲットに補足って、どっから来たんですかねこのテムズ、ロボットのテムズって。
以前から気になってた森子さんの正体がどんどん気になってきました
あんまりこう、
インターネットを口つくなんて、うん、何者だ
ねえ、あんまりこう誰かっていうのは詮索してはいけませんけれどああダメだ、
きっとこのラジオネームは森久美子とピッコロ大魔王の合体だと思ってるんですが
森久美子とピッコロの合体、なるほど、すごいな森っころ、深い名前だな森っころさん、ありがとうございました。実は3回目の投稿です、この人
ですね。
さて次はラジオネームさつきさんから、この人は2回目だったかな、うん、ベストン事件です。一体どうした？パブでゴロつきが決闘です。それって止めた方が良くないか？大丈夫、パブにはテムズさんがいますから。わかった、俺たちは医者を連れてこよう。ゴロつきの方が心配だ。でどんなやつだった？全身銀色で大きな目と頭、ちょっと片言でこの街は占領したとか言ってましたよ。でまた宇宙人ネタじゃないですか
すごいね、
これはあれですかね、来週あたりは全編宇宙人ですかね。
ね、大人気ですね。
第2、第3来ていたんですよ。
うん、そのうちエントラ特攻でも宇宙人ネタがバンバン掘り込まれるかもしれませんね。まあね、これはラジオ聞いてない人のためにラジオの脚本もまた後で公開する方向で行った方がいいのかな、多分。
これは公開した方がいいですね。
うん、まあラジオのシナリオを全部ね、全部放送終わってから全部公開しようか、じゃあアーカイブスに。まあ、
うん、確かにたまに途切れますし、見ながら聞いた方が分かりやすいですしね。
まあ次のやついきますかね。あれ、これはラジオネーム、あ、ハズエさんだ。ハズエさんからで、今週の事件です。ウェストン事件です。一体どうした？街の人たちがウェストンのことを噂してるんです。それってで、まさかまた俺と決闘したいってやつでも来たのか？大丈夫、テムズさんがニートって言いふらしてるだけですから。いや、まあ否定的なんじゃないかな、ウェストンもね。
ひどいな、テムズは。
うん。
ひどいよ。
いや、まあテムズは多分そんなことしないと思うけどね。むしろこう、ウェストンじゃなくて、ウェストンのことをサリーが無意識に広めてる可能性はある。と私は思いますけどね。こうサリーちゃん偉いねって、そういえばいつもついてる男の人どうしてんの？ああ、いつも家でぐーたら寝るんですよみたいなこと言って噂が広まってそうな気がするんですけどね、私たちは、
ね、無邪気なのが怖いというか、なんというか、
うん、まあね、同じニートのね、君としてもね
辛いんですよ。違いますなんでこの種目の前でそういうことを言いふらすんですかというと、言いふらすも何も違いますから。
うん、
違います。 皆さん決して違いますから。ネガティブ太郎はニートではありません。熱いです。
あ、ネガティブ太郎はそうであってもね、ペペドンという個人は
どう。違う、ペペドンです。ペペドン。
あと。まあね、中には、中にはテリーが入ってるから大丈夫だね。うん、名乗りだよきっと。まあそんなわけで、うん、今週の、事件でしたと。てなわけで、まあ普通ならここまででね、コーナーは終わってるところなんですけれど、うん、まあ実は先週から新コーナーをね新設しまして、その名も今週の、今週のクローン紳士でございます。コーナーのタイトルコール作る暇がありませんでした、すみません。まあこの今週のクローン紳士、うん、果たして、辺境さんにクローンがいたら一体どんな紳士がたくさん出てくるんだろうっていう風な、発想から始まりまして、じゃあその紳士をみんなから募集してもらおうってな感じで始まったのが、まあこのコーナーです。まああと来週の1回しかないんですけど、実は結構一番ハガキが来たコーナーだったりもします。
あれ、
大人気ですね。
大人気ですね。
まあそんなわけでいついつご紹介していきましょう。まずは先ほどの左馬さんから、今週のクローン紳士、任侠紳士、疾風のように現れて疾風のように去っていく土瀬人紳士、ニヒルな笑みが魅力的、シルクハットモノクロル、モノクルカイズルヒゲを装備、でも首から下は土瀬人風、仕事に疲れた辺境紳士さんを陰からサポートしてくれる、ただし絵は馬下手、決め台詞は足には関わりのねえことでやんす。という謎のクローン紳士でした。
かっこいいじゃないですか。
いきなり一発目からかっこいい紳士だねこれ。
まあいざサポートを頼むと関わりのねえことでやんすとか行きそうですけど、
あれ。
あ、じゃあやっぱりクローンだから何パーセントか混ざってるんだ、辺境さんの
何かが。
じゃあまあみんなも耳を澄ませておけば、きっとそのうち辺境さんも足にはかかりのねえことにやんすって言い出すかもしれないと。まあそんな感じなんだろうね。じゃあ次のハガキいきますか。じゃあ、次はさつきさんから。締め切り紳士、締め切りが近いと現れる小人サイズの紳士、画期的なアイデアを持ってきてくれるまさに妖精に近い存在、しかし出現条件がダンディであることと意味が不明であるため当てにするとえらい目に遭う。これはまた難しいブラウニーな紳士ですね。
すごいですね、出現条件が、
こうぶっちゃけた話、ダンディであるときにはあんまり必要とされてないと思うんですけどね。むしろダンディでないときにヘルプ助けてみたいななったら、きっとダンディでいられる状況じゃないと思うんですけどね。
人形さんの人だってダンディなんですよ。大丈夫、みんな信じてます。
ということはあと締め切りまで24時間を切った、だが真っ白だってダンディに決めてるわけだ。現れてくれるかな、開き直ってんのあんまりダンディじゃない気もするんだけど。便利な紳士、便利じゃないな、やっぱりこの紳士。でもほらあれ、主人公っていうのは危機にピンチになった時に助けに来るからね、何かが。そんな紳士なんですよ。
締め切り紳士は主人公だったのか、
もしくは主人公の兄ポジション。
兄ポジション。
あの覆面かぶって甘いぞドモンとか言いながらやってきたりとかするんだよ。
なんか限りなく限定されたキャラ設定な気が。
いや、甘いぞドモンじゃなくてもこうミスタードリラー、いやわかんないからいいや。まあいろんなところにね、覆面だったり死んだはずの行方不明の人が帰ってきたりする時があるから、かのセイントセイヤとかでも。いや次行こう。じゃあ次の新車こちら、さつきさんから同じくもう一つ来ました。怪盗紳士、 でもこの回答が、あのね、泥棒のとかの方の回答ではなくて、アンサーの方、回答、解ける、答えと書いて回答紳士です。謎があるところにサリーとこの紳士がよく現れる。いつの間にか円形のテーブルに座っており、謎解きを紅茶一杯飲み終えるまで話し続ける。ちなみに一杯で解き終わったことはない。なんでしょうね、この紳士は。
謎ですね。
回
答紳士なのに謎というのは一体どうなんでしょうか。
そこのところを回答してほしいところですね。結局肝心のことは回答せず、のらりくりと紅茶飲んで帰っていくという意味のない紳士ですね、これ結局。
まあ説明が途中で終わってしまうんですね。そしてこの犯人はおっと飲み終えた、じゃあそういうことでみたいな。
ひどいな、使えないな。辺境さんの遺伝子あんまり良くないんですかね。
あれ、
おや、今一瞬なんか電話がかかってきたんですけど、気のせいがね。まあいいや、気のせいですね。
さて、
まあいいや、次行きますか。ハスヤさんからのおはがきです。今週のクロン紳士、食い逃げ紳士。イギリスの全国つつうらうら、あらゆる飲食店のライバルとされる男。力強く繊細な指先や足腰にとって変わり、彼は今日も逃げ続ける。まあさっきの今日のキャーにネタにした男なんですけどねっていう。まあ
逃げたの紳士ですか。
あれ、テムズに追いかけられてたけど、
そしてなおかつバカ野郎お前も逃げるとか言ってたわけですね。
あ、辺境さんだから紳士だ、そこら辺は。ゴロツキに絡まれてもうっせえ、早く逃げるんだって、自分よりも相手のことを紳士的に助けてくれる。
いいやつなのか悪いやつなのか全然わからないやつですね。
いやー、まあね、あの食い逃げしてる線で紳士じゃないですけどね、少なくとも。まあそんな
無事の内容をしてる男ですね。
辺境さんの中にはいろんなものが入ってるんですね。
あ、さっきクロン紳士を一人巻き込んだんですが、紹介してもいいですか。
お、そうですか。
はい、
はい、どうぞ。
はい、エアスロンクラスターブレイキングラスト戦から紳士って言うんですけどね。
すごい。
まあちょっとシャイなあいつなんですよ。
はは、
ええ、
それだけ。
シャイなんです。
シャイなだけ。
シャイなだけです。
うわあ、すごい辺境さんの遺伝子がかかってますね。え、もう一回言ってもらえます、紳士の名前。
エアソロンクラスターブレイキングトラストレッドストリンカラー紳士です。
3回早く言ってもらえますかね。
嫌です。
早口言葉じゃないんですから、ね。
まあそんな遺伝子もあったんだね。まあ以上、今週のクロン紳士でした。てなわけで、おはがき、まあいろいろいただきましたけれど、あのいつものコーナー以外にも、あ、ちょっとこれ音が大きいな、あのゲストさんに向けてのはがきがいろいろ来てるんで、それを紹介しつつゲストさんにいろいろ聞いていこうと思います。いや、わーとかなんか言ってよ。
わー、すごい、
やる気ね。いや、ちなみにさっき間違って電話をかけてきた人からおはがきが来ておりますので、ご紹介いたしましょうかね。
はい、
ラジオネームフェミニスタンワクコさん、哲学さん、英明さん、ペペドンさんの中の人、こんにちは。私ワクコ。ゴローとは関係ありません。 この前のコミックマーケット、テリーさんはお友達と一緒に来て行ってきたらしいですね。私は行けなくてすごく残念だったんだけど、きっと私みたいにコミケに行けなくて枕をいろんな汁で濡らしてる人たくさんいると思うの。だからその人たちのためにコミケの感想や会った人たちとの出来事を思い出面白おかしく話してください、ウィンク。それでは皆さん放送頑張ってね。テリーさんの軽快で面白いトーク期待してますよ、にっこりと。以上、ラジオネームフェミニスタンワクコさんからでした。
締め切りギリギリに送ってきたくせに。
いや、ギリギリじゃないよ、切ってるから。
え、違うんですか。
締め切り2時間遅れ。あげくの果てに間違って、間違って本番中に電話かけてくるという不届き者ですよ。
余計ダメじゃないですか。
最悪じゃないかもって。
なんてやつだ。
ひどいね。
ちなみに自分に仲の人はいません。
チャットでも、あ、枠の中の人って。あー、でもね、またこんな小ギャル風のハガキ送ってきて、どんな女性なんでしょうね。
最近の流行なんですかね。
まあじゃあとりあえず、じゃあ先に、まあ割り込み乗車だけど、うん、コミケの感想面白おかしく話してねってウィンクされてるからやってもらおうかな、フェブナン君に。うん、どうだった。
自分に面白おかしくというのは、うん、いろいろ無理がありますけどね。
うん、まあ辺境でじゃなくて、辺境さんとコミケとかでいろいろ会ってきたらしいけど、どうだった。うん、生の辺境さんとか、うん、
とりあえずこれは冗談は抜きにして、正直本当にいろんな人に会えたのが楽しかったですね。
お
お、やっぱりネットで会うのとはまた違う印象が、こう受けたり印象を受けたりとか、もう一気にイメージが組み替わった人たちともいれば、パスツナーチェックしてきた人もいるんですけど、とりあえず結論からすると、自分は靴下では行きませんでした。
え？まあいいや。でもまあなんだろう、個々人の話はないのって。みんなみんなでぼやかしてるけど、辺境さんとか
それ、はい、それはやはり後にとっておくべきなのかなと思ったんですが、
いや今いいよ、うん、そのまんま。
とりあえずやっぱり辺境さんは、うん、まあ、今まで全然想像つかなかったというか想像しないようにしたんですけど、
は
ん
は
ん、うん、見た瞬間ビビッときましたね。彼は職人です。
あの陶芸とかやってそうですよ。
でしたね。本当に浴衣パワーもあったのかもしれないですけど、うん、本当に山奥で炭焼いてそうな感じの職人でした。素晴らしかった。渋かった。渋かったです。
うん、どうでしょうか、ワクコさん、ペプノさんなしは面白くおかしかったでしょうか。おはがきありがとうございました。うん、なんかチャットでも書いてるけど全然フェミニスタンじゃないよって書いてるね。ちなみに柳猫さんから見た辺境さんってどんな印象ですかね。じゃあ間違った、英明さん、
柳猫さん、
はい、間違った間違った間違えましたよ。ちょっとチャット見てたから頭がクイーンと曲がりました。はい、間違えました。はいはいはい、英明さん、英明さん、
はいはいはい、
すいません。
まあといっても実際直接の面識は、
はいはい、
あんまないんですよ。
うん、ないけど、まあ自分の中の印象で、まあ、あれ何このチーム。
人間でしたね。
ああ、人間でしたか。
人間でした。
とてもヒューマニックな方でしたか。
人間であり、あと日本人でしたね。
なるほど、深いですね。それ以上進まないんですか。
行動すぎてついていけません。
君もまだまだだねとか言って。ああ、チャットでハーとか言われてるよ。うん、ごめんなさいね。うん、聞いてる方も本当ごめんなさいと私は思ってます。まあいや、過ぎますかね。うん、こっちからが本当におはがきをちゃんと締め切りに間に合った方々のおはがきで、まあラジオネームさつきさんからのおはがき。こんばんは、哲学さん、ペペドンさん、英明さん、こんばんは。 ゲストのお二方に質問です。自分の作品にこだわりはあるでしょうか？何かあればお願いします。またフォートルは、英明さんが生み出したんでしょうか？と、先週のラジオエントランスの感想もついでに、ウェッソンがいつの間にかツッコミになっていましたねって。ウェッソンの憂鬱具合がやたらとリアルでした。ゴロツキの中でも歌うゴロツキのところがいい感じのノリでした。正義の味方はまあ、まっすぐな感じがしていて見事でした。サリーの元気さはさすがでした。はっちゃけがサリーでした。で、哲学さんがサリーの声をすればいいと思いました。一人二役は大変と言ってましたので、毎週受験で続いて鍛えてます哲学さんどうでしょうか、というおはがきでした。お断りいたします。ね、私がサリーやってもね、やっぱりカンナさんのサリーにはかなわないですしね。そうですよ、他のお二方も。
いや、哲学さんのサリーはそれはそれで味があると個人的に思ってるんですけどね。
なんていうか、もう刷り込まれたっていう感じがしますけどね。
そう
ありますよね。
聞き慣れたか。
こう最初は、なんだろう、間に合わせだったけど、いつの間にかもうそれが当たり前にみたいな。
まあね、私も慣れてきた面はありますけどね。最初セリフ噛んでたけど、もう最近噛まなくなってきましたからね。うん、まあね。でもって、じゃあゲストの二方の質問で、自分の作品にこだわりはありますか、というわけだけど、まあ、ペペドン君からなんかある？
うん、自分はとりあえず本当にもう後から飛び込んだ人間なんで、もうとりあえず今まで触れられてない穴を縫っていこうとぐらいしか思ってないですね。うまいこと他の作品を崩さないように、何か面白いものを皆さんに提供できたらいいなという、
原作のっていうか、
う
ん、今までのイメージを大切にしつつ新しい自分を表現していこうと。よきかな、
できればいいですね。
うん、まあ頑張っていこう。で、次英明さんのこだわりや。
こだわり、
うん、
まあないですね。
あれ？まあでも、
まあその時その時で納得できるもん書ければいいかなくらいで。
まあなるべく妥協のないようにその時精一杯やっていくという感じですかね。
いや、結構妥協もしますよ。
あ、そうですか。でも一筆入魂で頑張ってるんでしょ。
まあとりあえず面白いのができればみたいな感じで、
ああ、
ますからね。
まあそういうところら辺がいろんな作風を書き分けるところに至ってるんでしょうかね。
まあそんな感じですかね。
うん、じゃあ次はラジオネームのハスエさんから、前回のラジオドラマは深夜1時過ぎに聞いていて、うっかり大爆笑してしまいました。シリアスな話ばかり書いていたから不安だと哲学さんおっしゃっていましたが、とても面白かったです。辺境さん演じるウエソンのくたびれ具合と、カンナさんのサリンの能天気さに加えて、同じ声だと感じさせないペペドンさんの演技力、哲学さんの強烈なノリ、どれも素晴らしいですね。最後にツアラー・トゥ・ストラーは核に語る気を持ってくるなら、ウェッソンの一人称でもあることですし、題名もブラウニングは核に語る気、直にするのも面白いかなと思ったりもしましたが、とにもかくにも残りの話が楽しみでなりません。期待してるので頑張ってください、ということでございました。ありがとうございました、初江さん。
ありがとうございます。
うん、ね、評判いいよ、デブドン君。
なんでですかね。ちょっとびっくりです。もういろいろちょっと頑張ってます。
でもまあね、結構今までウェストン、サリーウェストン、テムズで来てたけど、今回はなんとね、結構ペペドン君の出場の割合がほぼ 100% と言っていいという、ここで評価が多分、今回が本番と言ってもいいよね。
ですね、今回が山場にして最後の舞台になりそうです、自分は。
いや、まあ来週も一応出てるけどね、来週もいいポジションだし、まあまあ
来週はやはり
来週のハガキは楽しみだね。
楽しみというか怖いと言いますか、
皆さんぜひこういう風にラジオの感想を送ってきてくださいねって。
はい、いろいろ覚悟してます。
ちなみに、このタイトルについてですが、あの憂鬱具合とかくたびれ具合とか言ってますけど、あのタイトル実はまあ某鈴宮春日の憂鬱のオマージュだったりしますということだけ伝えておきましょうかね。
うん、ですね。うん、
まあそんなわけでじゃあ次のおはがきいきたいと思います。いろいろ、今週の、キャーとか送ってくれてる左馬さんからの普通のお便りの方です。こんにちは、はじめまして、左馬と申します。通りすがりの一リスナーです。今までの哲学さんのラジオエントランスは録音で聞かせていただきました。手作り感がいいですね。PC から音声を流しながら時におーっと裏話に聞き入り、時に大笑いしていました。第1回銃の重み、敵役のペペドンさんの声が渋いです。第2回ウェストニズムは辺境さんが演じるウェストンの哀愁漂うトホホ感が伝わってきましたよ。最後にあれまで出てくるとは思いませんでしたが、いつだってウェストンは街を守るヒーローなのです。広いんですが神田さんのサリーは弾けててうまいですね。テムズは女の子にとって大事な何かを切り捨ててますが、だがそこが良い。ゲストさんへの、感想と質問です。ペペドンさんへ、 EX24 雨の記憶、鍛冶屋さんの過去の話とても良かったです。私、誰かと誰かの過去が交錯するお話に弱いんです。ところでペペドンさんはエントラのレギュラーメンバーで声を当てるとしたら一番やってみたいのは誰ですか。また、英明さんへ、どのお話も素晴らしいですが、マジカルガールものが特に好きです。特に EX13 ガイデン屋根の上での出会いの話、他ではボリューム6サリサタノンチュライトの小さな難事件や、ボリューム48テムズとサリーの大冒険も好きです。ところで英明さん、今まで朗読やラジオドラマ化されていない自作品でこれをやってもらえたらなっていうのはありますか。と、以上、左馬さんからでした。お話ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、エイメさんもありがとうございます言った方がいいと思いますけど。
じゃあ、ありがとうございます。
本当黙ってますね、こっちが何か言わないと。
受け身ですから。
本当、後ろの方でニヤニヤして、それでいて声も出さずに。まあ、そんだけで、こちらもね、前回の話いろいろ聞いてますけど、やっぱり辺境さんとね、神田城のサリーウエストンはとても評判いいね。でもこのテムズは女の子にとって大事な何かを切り捨てってますがって。ひどい評価ですね。まあ、私のテムズは結構そういう面はありますけど、エミさんのテムズはそんなことないですね。
どうなんでしょうね。まあ、捨ててる部分もある気もしますけどね。
うん、まあ、ペペドン君のエントラのレギュラーメンバーで声やってるとしたら、一番やってみたいに誰って聞かれてるけど、誰
ですね。一度やってみたいのはフーガですね。
おお、あれか。ただフーガの話、フーガか、うん、
あとはアリストもちょっと気になってます、実に。
ああ、2人とも私のキャラだな。
この2人には、うん、そうなんですよ。この2人は一回これやってみたいかなとは思っているんですけど、
二人とも長編だから難しいね。
ですね。
でもこう、うん、劇場バーンと題してこう、あの二人が出よう話やってみるのもいいよね。あの吹雪で遭難しつつあの二人が出会った話覚えてるかな。うん、でもそうなると君二役だけどね。
あら、
演じ分けてね。
そこら辺はまだどこからね、声優引っ張ってきて。
まあまあ、ラジオ用にまた、うん、フーガーの話書くのも一つのありかなって。まあ、ただこれレギュラーメンバーっていうとどうかなっていう面もあるけどね。
あ、そうなりますかね、やっぱりレギュラーメンバーとなると、うん、レギュラーメンバーと言われれば、
うん、
まあ、これは何度かやってるんですけど、
うん、
やっぱり鍛冶屋君もやりやすそうかなというのは。やりやすいですね、彼も。
鍛冶屋くんね、なるほど。
鍛冶屋くん、
まあ鍛冶屋くんとかフーガとかアリストとか、まあ機会があればまた、どうなんだろう、第3期あるのか分かんないけど、うん、考えてみる。
この辺は哲学さんの放送と腕にかかってます。
あ、そう。 じゃあとんでもないシナ
リオ。まあ、人あると信じてますが。
あれ？じゃあ英明さんもその時は何か書いてくださいよ、1話ぐらいは。
まあ手が動いたら。
そこはやりますよとか。やるならやりますよってもっと力強い言葉くださいよ。
前向きに転職することを検討しておきます。
すごい政治家みたい。うん、じゃあまあ他にも、うん、まあ大体聞くことは聞いたかな。ちなみにお二人は自分の作品以外で好きな作品とかなんかありますかね。
自分、
まあ複数あるだろうし何個かでもいいし、ピックアップ、まあおすすめでもいい。例えば好きじゃなくても他の人にこの話読んでみたらどうって。
ナンバーの若い方から言っていくと、
うん、
じゃあ2つに絞っていきます。
ほうほう。
柳猫さんの With Your World と、あとはシャングさんの悪魔に無謀な一日、うん、海賊時間、この2編が自分は好きですね。
なるほど、いい感じだね。
あとは2編って言いましたけど、もう一つ園長新一さんの揺らぐ木刀と彼女たち。
あの話はいいよね。
この3編が個人的に好きですね。
うん、ウサギがいいよ、ウサギが。
ウサギはいいです。
うん、さてじゃあ柳間違えそうになった。いやね、こうチャットの方で柳猫さんが三島さんに似てるなって、私の流し方がそうなのかね、どう、あれ分かんないとかでもいいから何か答えようよ。
自分が三島さんとまだあまり話したことないんで。
あ、そう、
分かんないです。
あ、そう。どうだったかな、似てたのか、まあいいや。まあ、うん、じゃあ英明さんのじゃあ自分以外の作品でおすすめとか好きな作品とか何かあります？
そうですね、やっぱり 第1話というか、まあサリサタノンチライトの災難と、
はあ、
あとは哲学さんのレッスン1からずらーっと流してって感じですかね。
ああ、レッスンシリーズを、
ええと、
はあ、はあ、罠だな、レッスン後が罠だな。すごく後ろの方にある話だけど、最初の方になるべく見ててほしい話ですよね、これは。
やっぱり最初の方でまとめて、
うん、
読んでおいてほしいっていう感じのやつですかね。
うん、まあね、ただレッスン2と3はいろんなところに派生してたりするし、4も結構な派生してますから、
ええ、
まあでも前提条件であってこれを読んどかないと辛いなっていうのはあんまりないかな、基本的には。せいぜい船乗りの2人がちょっと先に出てる話を読んでないと分かんないかもしれないという程度で、レッスンシリーズはまあそれなりに独立してますからね。つながってるかというとそんなにつながってないという。ま、次は、どうしようかな。ちなみに、そうだ、英明さんの話の中で、自分の作品でこれをまたラジオドラマかなり、朗読なり、やってほしいなみたいな作品あります？
そうですね、さっきちょうどプフェドン君が言ってた、外伝働くお兄さんとか、いいですね、鍛冶屋編が。
ああ、エンジェルカウンター。これね。
ちょうど一人称ですし、なんかちょうどいいかなって感じですね。
そうですね。こう、ペペドン君が一人で呼んでもいいし、ペペドン君とテムズさんの二人芝居でもほとんど行きますからね。ラジオドラマにもしやすい。ちょうど感じとしては先週の放送みたいな感じで自分の、一人称の心の声が響きつつ周りの話し声が聞こえてくる感じの話になりそうですかね。
ただ恐ろしく長セリフが多いのが怖いですね。
でもそこはペペノさんの、うん、実力で。
実力で。
ちですか。
もう最後のセリフ果たしていけるかなってすごく難しいと思うんだけど、ああ天使の君ってどんな感じで君が言ってくれるのかなって。
かなり自分とは縁のない世界だって欲しい。あれなんで
恋にし恋に恋して恋される感じの
難しい。そうですね、これは。
はあ、なるほどね。チャットの方では持ち声の良い声の持ち主さんが多いねって言ってるね。ああ、やっぱり君の声
いい声のくせに。
じゃあ次回はぜひ巻き込もうね、この人もね、例の人も、
うん、巻き込みましょう。
うん、聞いてる方には分かんないけど、まあセリーヌとかあたりをやらせると面白そうだって言ってたしね。
です、そこら辺ですね。
うん、パクさんに何かやらせてそれをなじらせるのもありかな。
果たしてあれを聞いていた人が今ここに何人いるかな。
でも結構
伝説に、
一応19人だよ最大で聞いてたのは前回の
反省
会。でもまあラジオのリスナーに比べりゃ半分以下だよ。まあまあね、難しいな。あのこうチャットを見つつ進行するのはなかなか器用に難しいね。
難しいですね。
まあなんとか混戦してますしね。
危ない危ない。特に面白い発言に目をいっちゃいますからね結構。じゃあ次のおはがきいますかね。ラジオネーム県境の陽子さんから。お久しぶりですね。この人も合計3回目です、第1期から合わせると。哲学さんこんばんは。実は県境に住んでるせいかラジオの電波が届きにくいらしくて、時々音声が途切れがちになってしまうんですが頑張っていきたいと思います。っていや各文にはあまり関係ないですよ。ラジオドラマがとても楽しみです。声優さんたちが皆さんとても素敵で、プロには出せない素人ならではの味わいというものがあっていいと思います。キャラクターの中で特に好きなのはゴロツキさんです。ゴロツキさんの出番を増やしてください。あれ以上増やしてどうするんでしょうね。ゲストの一人が英明さんということでハガキを出しました。私は英明さんのエントラ小説のファンです。またお話をたくさん書いてください。英明さんはなんだか正体がよくわからないところが謎めいていていいと思います。寡黙なのか慎重なのか知らないけれど、普段は静かでここ一番の時だけすごい存在感だなと思います。そんなことはどうでもいいんですけど、質問とかリクエストとかいいですかって、今までの感想何だったんですかね。そんなことはどうでもいいって。いつ頃から辺境紳士社交場に来てるんですか。どうしていろんな作風のお話が書けるんです、たくさん書けるんですか。書き分けのポイントってありますか。 RPG 以外の趣味は何ですか。ボリューム18の鈴木さんってウェストンにとってどういう人なのか、英明さん的な見解を知りたいですね。それから、SS6 のポチって犬だと思ってましたが、最近もしかして人間の女の人なのかなという気がしてきたんで、その辺も良ければコメントください。あとぜひ純潔の女神クルー号のクルーについて語ってほしいですと。ラジオネーム県境の陽子さんからでした。ありがとうございます。まあ、そんだけで英明さんの話はとてもいいけど、そんなことはどうでもよくて、まあいつ頃から辺境さんとどういう関係なんですかね。英明さんは、
そうですね、地元のとあるつてで、まあ一般公開前に入り込んだのが、まあ社交場に初めて入った時ですね。
はあ、
で最初の頃は、こう話題がなかったんで、とりあえずフリーのゲームを紹介してたっていうよくわかんない気持ちしてました。
ああ、そういえばやってたようなやってなかったような、覚えてるかなみんな、そんな。っていうかその時期にいた人が今残ってるのが謎ですけどね。なるほど。地元のつてはやっぱりリアルでやっぱり辺境さんと出会ったことが、
まあなんだろう、友達の友達っていう 間からでしたね。
なるほど。
で、まあ、うんうん、一般公開前のホームページ知ったのも、うんうん、まあその間にいた友達からっていう感じで。
なるほど。じゃあまあホームページできる前はそんなにはみたいな、そんなに親しくはなかったと、今ほどは。
そうですね、ホームページできて、うん、でネットを介してが一番まあ喋、うん、ったっていうのも変ですけど、まあ喋った
関わりあったというか、
ワ
イワイやったと、
関わり合いがどんどんかまっていったっていう感じです。
うん、なかなかね、最初こうだってネズママさんが出して私が出したら、そしたら英明さんがズモモモってあれ一気にって早くレッスン2書かなきゃと思ったら、さらにズモモモってあれ早い早いよって
最初に書き始めたのは、
うん、
哲学さんが出してっていうよりはネズママさんが出したのを見てっていうとこからですね、で哲学さんの方が先に書き上げて出て、その後にっていう感じです。
確か1が出た後2と3が同時に更新されたと思うんですね、多分ね。
ですね。
で456が順番か何個か同時ぐらいになって、で7が来て、初で実は8番目のレディフリルで初めてフロンティアパブの外に出て、でなおかつ前後編してありなのって思いましたよ私は卑怯だな前後編とか私長いのを必死でまとめてるところなのに、しかも宿から出やがってとか言って
まあ宿から出たのは完全にノリです。
すごいノリだ
で前後編なのは、うん、まあ、はい、間にタメが欲しかったからですね。
あ、気持ちは分からんでもないですね。ここで自主作みたいな。
そうだから別に長さの問題じゃなくて、
あ、
まあ強制的に間途切れさせるために、
ええ、
まあ手段として使ったって感じ。
なるほど。まあそれにあかって私もレッスン2で続くやっちゃいましたけどねしかもその後さらにこう、じゃあこの後話誰か続き私以外の人で書いてみたらどうですかねって言ったら、この人書いてきましたからね
書いてみます、見ますか、見ませんかねっていうか、半ば強制的に回されたれた気。
いやだって掲示板で誰かあの私以外に結末書いてみていろんなパラレードできたらどうですかって言ったら、パッて書いてきたじゃないですかあなた、
まあ、確かに書きましたけど、
うん、まあね、あの頃の英明さんは本当すごかったなみたいな
全く自分でも多分クローンがいましたよあの頃は。
大体からしても1、2、3作目ですでにいきなり宿屋から飛び出してマジカルがあるよとか言い出しますからね冒頭でどこみたいないつの間にかこうイギリスっぽい場所ですらなくなってるよみたいない
やけどある意味イギリスっぽいじゃないですか、
だからね、書いてる途中のレッスン2にも何の脈絡もなく黒いウサギが出てきましたけどねしかもただ撃たれるだけのまずい役というでもそれで私がレッスン3を書いたら書いたら書いたら、今度はそっちがこう私が書いた別のフォートルをフィードバックして、フランクの別キャラともう一人オードまで出しましたからね即座に出してそれがボリューム16としてパーンって入ってきますからね。まあ続きどうぞ。
まあ2匹目出された以上は、なんとなく3匹目かなっていう。
うん、なるほど。まあね、だからこう私はまあ英明さんの話に対して何らかの関わりをパンって持したら、すぐさまそっちからも何らかの関わりが返ってきたんですね。こうだからシアードワールドな感が非常に強かったんですよね、あの頃は。やっぱり
確かにあの頃は結構、うん、まあなんだろう、どんどん出してくるに対してこっちも対抗心みたいなのがありましたからね。
あっちが出してきたらこっちはこうだってやってましたもんね。
こんなんで書き上がったか、じゃあこっちはこうだみたいな感じありましたからね。
もう番外編がまた出た時にしまったやられたって思いましたよもうテムズたちが主人公ですらね、新境地だ 働くお兄じゃあお医者さんですよ
最初は働くおじさんですね。
うん、おじさん。んでお兄さん
で、
うん、で次がノースカントリーで、またマジカルガール編でこうフランクに比べて出番の少なかったオードをフィードして、なんかこうこの時期はこうそれぞれの役に結構補完もやってましたよね。
そうですね、なんかこう、うん、出番が少ないのをいじってみたいっていうのは、
うん、かなり
どうもあったらしくて、
でそんなことがあったからね、逆に私もだからこう対抗してアリストも出てきましたからね、こう恋人役として、それがレッスン4でパンと来てるわけですよ。このあたりも対抗してる感じがしますよね。
そうですね、
働くお兄さんでうふふあはは天使の君とか言ってたら、じゃあ歌うよエーデルワイス歌うよってんでそこに来て私がもう枚数足りないや長編書くやって言って予告編をパーンと編集さんに送ったら、それがなんか短編として出てたんですよねそれが番外編4だったという。んでザ・ムービーが来るのが次ボリューム30という。でザ・ムービーを私がちまちま書いてる間にザーッとまたみんな送っていたんですよね。でこのあたりがすごいのが、こうネズママさんと私と英明さん以外の人がこの時期にたくさん間に入ってきてるという、ここら辺が黎明期の反応の速さというかね、盛り上がってましたね
まあなんか勢いありましたもんね。
何よりこう出してきたらホイホイ差し絵を描いてた辺境さんが一番すごいのかもしれません
自分がエントランスを見つけたのもこの頃ですかね多分。
うん、ザ・ムービー連載してた？
いや、ザ・ムービー
は終わってた、
投稿しきった後ぐらいですよね多分。
うん、なんせザ・ムービー毎週1話書き上げたら送って、1話書き上げたら送って、乗ったっていう感じだったから、すごかったよあの時は。
楽しい作業の状態ですね。
うん、でまあボリューム30の、ザ・ムービーの3話ぐらいの時に、うん、31で王子様が出てきて、しまったやられたと思ったりして、こうザ・ムービーは今まで出てきたキャラを全員総登場させようっていう目論見があって、もう嫌っていうほど登場キャラクターを一人ずつ射殺していくっていうわけわからんシナリオだったというのに途中で王子様が出てきて、もう王子様が射殺する暇がねえよってそんなくだらないことを必死で悔しがってましたね私は。あ、戦ってたねあの時期は本当本当昔語り。まあ、
あと数出してたのは、
はいはい、
こう一時期編集者が挿絵書きに困るぐらいの勢いで書いてやるぐらいの気持ちもありましたからね
なるほどね。まあでたくさん作画あったけど、そんな書き分けの方法についてなんかポイントとかありますかね、熱ママさんに良ければ
まあ簡単に言えば、
は
あ、他の本の影響を受けまくることです。
なるほど、
受けて受けてで勢いで一気に書き上げてっていう感じですね。
うん、やっぱりこだわらないっていうのが一番ですかね、さっき言った。
そうですね、まあ自分の、はい、基本となる作風とかはどうしても出ちゃいますけど、
ええ、
なんかノリとかはある程度自分、まあ影響受けやすいっていうか、
だから他のものをいいものを受けたら、よっしゃじゃあそれに対して自分は何かをしようっていう風に前向きに捉えていくわけですね。取り込んで出す、
何かこう、面白いって思ったら、
これ
みたいなのも自分で書いてみようって思って、で一気にその勢いだけで書いちゃうんですよ。
なるほど。
間開けちゃうと、なんか、うまい具合に消化するか、そう、そのノリをもうなくしちゃうかしちゃうんで、本当に最初に受けたノリをそのまま使い切る感じで一気に書き上げてたんですね。
よくわかるな。例えばこう、小説とかでいい小説パーって一冊読めた後、すごく良かった、俺もなんかすごくいい話書きてってなりますからね。
その感動で一本書き上げて、 っていう感じですね。まあだから短編でしかできないんですけど、
だからこう大抵の方は映画とか見てすごく良かったで感想を書いて、ああ面白かったなって見返したりとか、すごく面白かったで何も書かなかったら時間が経って、うんうん、あの話はいい話だったようで終わってしまうから、やっぱり受けた感動を出すというのが一番大事というわけですかね。
そうですね、
こだわらない。まあどうせこだわらなくたって勝手に出てきますもんね、自分の作風があれば、こだわらずとも、まあ、逆にでもやっぱりこだわらずともにじみ出るぐらいの作風が自分にないと難しいと思うんですよね。それはエイメさんだから言えることじゃないですか。
まあ、ある程度やってればどうしても出ますって、
まあね、もう私とかエイメさんとかネズママさんが何か書いたら嫌でもにじみ出ると思いますけどね。果たしてペルドン君はどうなんだろうとか言ってね。
自分は皆さんに、その皆さんから感動をもらってる側の人間なんで、
だからそのもらった感動をまた何かの形に変えていこうよ。
いや、それがたまにたまって出てきたのが、ははあの雨の記憶なんです。
なるほど。まあこれは私の個人的な、ね、説なんだけど、物語とかクリエイターっていうのさ、はい、結構こう、はい、自分の受けた感動から物語を作るから、無意識の部分で被る部分が絶対あると思うんだよね。例えばアニメとかで今期スクールは、じゃあ例えばワンクールはって次の新規アニメがバーって始まったら、みんなこう田舎の、女子高生をとかをテーマにしたもんだったりとか、奥様はなんとかっていうタイトルが多かったりで、また次のアニメが始まったら宇宙の SF ものが多かったりとか、でまた次にやったらファンタジーものが多かったりとか、結構被るじゃない。ああいうのって例えば登場キャラクターの名前が関係ない作品で被ってたりとかするじゃない。ああいうのは私としては、多分みんな日本に住んでるわけじゃない、でみんなクリエイターたちはきっと同じような生活をしてて、似たような作品で多分感動してると思うんだよね。でその感動を形にした際に、今まではこう殺伐としたファンタジーばっかりで殺し合いとかばっかりしてたから、殺し合いとかない平凡なもの、日常を大事にした作品をテーマに作品を作ろうって作り出していったら、みんな多分似たような時期に作り出して、だから例えばこうそういう田舎の平凡なアニメが増えたりとか、ドラマもそういう恋愛系が増えたりとかいう風に変わっていくんじゃないかなって思うんだよね。
なるほど。
例えばこれはクリエイターにも限ることじゃなくて、なんかフラスコの実験で、生命の誕生かどうかっていう話で、なんか空気にいろいろなものを加えて熱したら何かの反応が出て、その反応を見て2人の学者が代表的な人なんですけど、1人はその反応を見て、あ、無からは生命体は生まれないんだって判断して、逆にもう1人の学者は同じ現象を見て実験して、あ、無から生命体は生まれるんだって別々の結論を出したんだよね。だからまあ例えば今やってる、時をかける少女とか見たら、こうそれを見て、あ、青春っていいなって思って、さらに青春を取り入れたなんかを作る人もいれば、いやいや青春っていうのはこんなに甘くないぞって言って殺伐した人ものを書くもの人もいるかもしれないって、そういう風にしてまた多分、そうだな、2クール6ヶ月半年後ぐらいにまた時をかける少女に影響を受けて何らかの作品が出るんじゃないかなって思うんだよね。
なるほど、なかなか、ね、哲学さん、興味深いお話を毎回何回聞かせてもらえるので、
だからこう感動っていうのは伝わっていくんだよね。だから例えば別にこのアニメに限らなくても100年もって果たして私たちの作品が通じるかだよ。100 100年経っても石川啄木の死を聞いて、ああこれはいい、何かをこの形を自分の言葉にしなきゃって言って作品を書く人も出るだろうし、1000年経っても平安物語のね、源氏物語を見て、ああこの感動を何かにしようって言って恋愛物語を書く人もいるだろうし、みたいな感じで、だから私たちは何か伝える感動を常に持っていきたいなという、まあそういう話だよ。うん、なんか私の語りで言ってごめんね。
いえいえ、哲学さんのラジオですから、
うんうん、
それにやっぱり
そうそう、
そこんなに100年とかそんな大きなあれはないですけど、やっぱり、うん、少しなり少しずつでも感動がどんどん広がっていってるとは思いますよ。
うん、いやでもね、
皆さんの投稿ってやっぱり自分とか、うん、チャラミちゃんとか皆さんに投稿してるし、
でまあなんだろう、このラジオに関しても何かこのラジオを聞いて感動して何かを得て自分の糧にできる人がいたらいいなって思うね。うん、
いいですね。
うん、こうちょっとさらに続くけど、哲学家のサルトルがね、うん、あの文学は果たして飢えてる子供に何ができるかっていう言葉を残してて、だから私たちが何か小説を書くことによって果たしてアフリカの子供たちに何かしてやれることがあるのかっていうわけだよ。でサルトルはそれがあると思ったわけだよ。やっぱりこう社会とかに対してこう作品は感動を与えるから、それによってやっぱり動かす力あると思うんだよね。例えばこう明治時代が始まって市民平等になってもやっぱり士族とかが朝領ばっこして農民たちの立場が悪かっても、とある方が天は人の上に人を作らず人の下に人を作らずっていう本をバッと出したら、それがバッと売れて、でその感動がみんなを平等にしていったんじゃないかなみたいな感じで、やっぱり感動は伝わっていくんだよっていう思うんだよね。うん、だから、うん、回り回ってね、こう例えばエメさんの話とか私の話が、うん、他の人が世の中を良くする助けになってくれたらいいなって思う。うん、やっぱり最終回用のネタだったんだけど、実はね。ノリで言っちゃった。
まあ最終回は最終回でまた別のノリが待ってるでしょ
う。うん、まあね、エメさんが来たし、うん、ここはクリエイティブな話をしていこう。うん、ついでに RPG 以外の趣味は何かありますかって。すごくライトな話題に戻ったけど。
そうですね、最近は雲を見てますね。
はいはい、ほう。
運転中暇なんで。
ああ、なるほど。事故らないように気をつけましょうね。
気をつけます。
でも雲はやっぱりいいですよね。空を見てても変わりますからね、いろいろと細かく。
いいですね。特に、うん、夏は結構入道雲とかが楽しいですからね。
風の流れとかでブワーッと動いてきますからね。
ええ、
こう世界の微弱な流れを感じ取ると微妙に嬉しいんですよね。うん、こう動いていく世界で結局自分つまんないなと思っても雲は動いていってるわけでって、なんとなく対極的なものを感じれるんですよ、私はね。うん、まあ事故らないようにだけなんとなく気になったんで。
まあその辺は十分注意して、
ね、うん、ついでにじゃあボリューム18のさつきさんってウェスについてどういう人なんですかね。
うん、まあさつきさんについてはやはりご想像にお任せします的なのがいいんじゃないかと。
なるほど。うん、この話ね、このさつきが出てくるとき、ちょうど私狙っちゃってるね、通信書いてたときだから、それに似てるような女殺し屋書いてたときだから、もしかして挑戦されたかなって少し思ってたんですけどね。それはないですね。
多分なかったんじゃないかな、
うん、まあいいですけどね。でもこうすらりと出てきましたよね、さつきは。
まあなんていうか、
ええ、
一番ウエストンの過去っていうのとしっくりくるキャラだったんじゃないかなと。
あ、なるほど、そうですね。こ そう、この時も絵柄が違いますもんね、挿絵も。さーっと来て、しかしながら、うん、こう、パクさんの別の話で見たら、サツキっていう魔法少女出るから、もしかして幼い頃魔法少女やってんのかなって、今読んだら勝手な想像が膨らんじゃうんですけどね、私は。
まあ、その辺をの想像させるのが狙いだったみたいです。
うん、まあ、つながってたら面白いですね。で、SS6 のポチって。なんでしょうね、ポチ。SS6、ね、みんな分かって、どれか思いついてるか分かんないかもしれないけど、ウェッソンブラウニング、夢っていうタイトルの中のウェッソンブラウニングのもの、うん、こう夢の中でこうカレン、タチアナ、ジュリアナ、リサ、マリン、リブレ、ポチ、ミリ、カタリナ、リベリア、アネット、ミシェルって、ポチが混ざってるんですね、女の名前に。これは人間ですかね。
何なんでしょうね。まあ、後々ウエストにでも聞いてみてください。
なるほど、後々ウエストに聞いてみれば分かるかもしれないと。もしくはやっぱりこう、この感動を手にしてポチとウエストの関わり合う話をね、
語っていただきたい。
うん、誰か書いてくれればいいと思うんですよ。うん、やっぱりこうね、感動を元にして何か書いてきてね、みんな。うん、どんなポチが来るのか楽しいな。さて、あと何だったっかな、あとニキとリテですよ、ボリューム25のニキです、リテですみたいな。よくわからない偽物っぽいキャラ。これは最初はこうテリーと兄貴の変装かなと思ったら、同時に出てきて、しまった、騙されたみたいな。うん、どんな方なんでしょうね。
まあ極端に言えば、
ええ、
もうまさにその騙すためだけの存在でした。
騙されてくれればそれでいいって言うだけですか。
まあ一応、まあ純血の女神号のクルー仲間だったっていう設定はありますけど、ああ、まあそんなのどうでもいいんです。
まあ2人はそんな奴らもいるということですね。
ええ、まあぶっちゃけ兄貴とテリーだってと思い込んでくれるでさえいれば、もうそれだけでいいんです。
うん、次に、その純血の女神号のクルーたちについて、なんか説明するべき点なり紹介する点があれば、まあ、ちょこちょっと売らせてでもいいし、どうぞ。
うん、まあクルーに関しても大体船長と副長と料理長とみたいな、はい、大体出てるのぐらいしか考えてなかったですね。
ええ、
まあ強いて言えば気持ちのいい奴らが集まる船だったさみたいな、そんな感じです。
だったさ、過去形だ、だったさ、茶道家さ、関係ない。まあね、うん、まあそういう風な感じだから、逆にこうね、この隙間を埋める作品があってもいいよっていう。うん、誰か、
それもやっぱり、うん、まあなんかチャットの方で掟がどうのとかありましたけど、やっぱり最大の書いたもん勝ちのルールに従って、自分の想像を世に出してみるのがいいんじゃないかなと。
ああ、差し絵にいるな、ポチが。まあ気になった方は SS6 の差し絵見たら、ポチっぽい女性がいるみたいな。メスかもしれないけど、うん、見ていただけたらな。でチャットの方で、うん、言ってたね、掟みたいな話があるけど、さっきの話に少し戻りますけど、結局だからこう書きたいって思った時は何らかの情熱なりがあるわけですよ。感動を受けて、じゃあ私も書いてみようって、そういう気持ちがまだあるならやっぱ書いてもいいけど、たとえまあ約束を破ることになっても、こうその感動が薄れていやいや書くぐらいなら、すいませんでした、私には書けませんって謝っても私いいと思うんですけどね。
そうですね、まあ書けていい感じだなと思えたら投稿してみればいいし、書けなかったら、うん、いやダメでしたよでいいんじゃないかなと。
大丈夫なやっぱりきっと感動を伝えることですから。
そうですね、あとそれをどうにかして形にしてみたいって思うことがあればそれでいいんじゃないですかね、別にプロじゃないんですから。
そうそう、別にだからね、書けなくっても日常生活に何らかのフィードバックしてくれれば、少し犬に優しくなってくれたりとかしてくれればそれにいいですよ。
ええ、
うん、まあそんなわけで、あとネズマオさんからあったかな、もうこれで全部かな。うん、まあネズマオさんもありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ他聞こうと思ったことは大体聞いてたけど、あ、一つ忘れてたけど、ポートルを作ったのはエミさんですよね。
そうですね、
うん、まあ順番からしても確実に、ただそのポートルがパンパン打たれて大丈夫だよーんとか飛んでるポートル作ったのは私ですけどね。それが実はフランクだったんだよーんってヨシだったんだけど、うん、まあそれがオードにもつながっていって、やっぱりこういうつながりがあったんですよと話は戻しておきましょう。まあ、
まあ前にどこかで言ったような気もしますけど、ええ、ポートルはあれですね、
ええ、
不思議の国のアリスのウサギですね、元ネタは
新緑のアリス、
不思議の国のアリス、
あ、不思議の国のアリス、はいはい、
ええ、だからまあなんかよくわかんない世界に、
ああ、
まあ、テムズを連れて行ったわけです、でその後の関係が、まあ、エントラ的な関係になってしまったと。
なるほど、まあ私も、まあ、まあウサギってそういう想起させるとかありますけど、私の場合はあっちのウサギじゃなくて白ウサギがなっちゃいましたね。こうなんだろう、世界の架け橋っていう感じのね役割は、ため息ウサギ。
確かにウサギは、まあ最初出した時は別のつもりで出してたウサギですけどね、白い方は。
あのため息もあのエイメさんが最初ですよね。
そうですね、あれは掲示板のデフォルトアイコンでため息ついてたウサギがいて、それをめちゃくちゃ気に入って、まあどうにか生かそうと頑張った存在ですね。
ボリューム3でなんとなくはーって端っこに一言だけいるんだけど、それがいつの間にか宿にウサギいるんだなみたいなことでみんなの共通認識になって書いていったんですよね。でもまあこのウサギがいたからこそ運命シリーズは書けたんですけどね、私は。うん、こうウサギはセンスオブワンダーなんですよとだけ言っとこう。センスオブワンダーについては前回話したからいいや。まあそんなわけでいろいろおはがきあったけど、じゃあ最後にいつおはがきあったんでこれを読んで終わりにしますかね。じゃあ最後、哲学さん、ゲストのペペドンさんと英明さん、はじめまして、エントラーネーム辺境紳士と言います。もうラジオにメールするなんて初めてで超ドキドキしてます。超クールな音響のエントララジオ、いつも楽しく聞かせてもらってます。テムズかわいい、チンプラとかマジかっこいいっすよね。ウェストンはあのあれですけど、まあそれで一つお願いなんですけど、遠足でバナナはおやつに入らないって言いますよね。あれバナナの立場なくないですか。バナナっておやつじゃないですか。甘いバナナがおやつじゃなかったらなんだって言うんでしょうね。マジウケるんですけど。あと500円って舐めてますよね、遠足。うまい棒55個っすよ、信じられなさすぎなあ、すぎで、まあ今いろいろ不審に陥ってます。ほんと遠足行く気になんないっす、暑いし。そんな自分になんかアドバイスくれませんか。皆さんが頼りです、お願いです。あと次の漫画のネタなんかください。まだまだ暑い毎日が続きますが、体にお気をつけてこれからも楽しいラジオを続けていってくださいね。以上、エントラネーム辺境紳士さんからでした。
ねえ、果たして本人なのかどうか、
うん、
実はこれこそクローンではないのか。
うん、すごい、これは何紳士なんだろう、ラジオ紳士、いやこれこそ辺境紳士。
そうですね、
こう今野さんのクローンの本当の真実はこっちだっていうみたいな。だから、まあ、今野さんのよくわからない何かの部分がほにゃらほにゃららーんって出てきたんでしょうね。ちょっと小ギャルっぽかったですね、こっちも。ワクコさんといい、ちょっと小ギャルっぽいのが流行りなんですかね。まさかこう、甘いとか書いてますからね、ハガキに。甘いバナナがおやつだから何だっていいんでしょうね、マジウケるんですけどって。立場なくないですかって。そんな言葉遣いする辺境さんを次回見たいですね。
まあきっと弾けてくれるでしょう。
まあまああれですよ、代わりに私たちもなんかね漫画のネタを考えてあげましょう
ですかね、
ええ、
では机の隅に置いてあるシーサーの置物
ほうが終わり
がだダメです、もうそこから何かきっと発展していくと自分は信じています。
うん、ああ訂正がありました、今野さんじゃなくて今野さんです、失礼失礼知ってたくせに。あ、申し訳ないです。今野さんですよ、辺境さんの中の人は中の人、まあいいや。まあ、
う
ん、
そうですね、漫画のネタ あれですね、
ええ、
夏場に壁に背をもたれかかると、
はいはい、
背中が茶色くなるんですよ、あの壁。
あの壁、はあ。それだ、そういう話を書けと、漫画で。
いや、まあ、もっそい、うちはネタなんですがね。
よくわからないです。うん、あの壁って言われた時点で、ああ、わかる人にはわかるんだろうなって。
きっと伝わります、誰かには。
うん、でも、リスナーのあの、ほとんどの人にわからない。くそ、卑怯なネタだって。でもこれを元にして辺境さんは何か漫画描いてくれるかもしれない。こう机の隅にシーサーがあって、そいつからビームを受けて危ねえって避けたら、あ、しまった、この壁にうお茶色いって何やってんですかミキヤさんみたいな感じで、うん、日常メイドが進んでいくじゃないですかね。うん、描ける描ける描けますよ。ねえ、まあ、ていうかそんなに今の時期切羽詰まってないから本当この人気楽ですね。それこそこっちがマジウケるんですけどって。まあまあそんなわけでラジオ、ね、エントランネーム辺境真司さんでした。おはがきありがとうございました。
ありがとうございました。
まあそんなわけでいろいろはがきを読んできたけど、いよいよ今夜のメインディッシュかな
ですね。
うん、今夜のラジオドラマのコーナーです。
来てしまいました。
来てしまったね。英明さんは事前にはどんな話かは聞いてないけどね、果たしてこれ聞いた後どんな感想をくれるか私としても楽しみだね。
ですね、これは本当に感想が楽しみな一品です。
うん、聞いてる人も内輪はすごく期待してるし、果たして一体どんなものが来るか、みんな予想もしなかったものが来るんじゃないかなって。まあ今回の話は前1回は英明さんの話をシャングさんがリメイクで、2回目は私のオリジナルで、3回目はシャングさんのオリジナルの話です。でダムリ第3回は、題名もテリーの冒険、冒頭のミニドラマにあった通りテリーと突如現れた謎の男との対峙がメインのバトル編です。こうね、バトルが一体ラジオでちゃんとできるのかっていう疑問もありましたけど、なんとかなってるはずですね、ベベドン君。
大丈夫です、その点に関しては自分が自信を持って。
ちょっと君声遠くなったね今。
あ、大丈夫です、ちょっとまあ少し
ちょっと安心して下がってたでしょ。まあいいや、じゃあ、うん、そろそろ、じゃあ聞こうかね。うん、今週のラジオ、ぜひみんな期待して聞いてください。じゃあ、お二人さんはマイクをミュートにして待機してくださいね。
はい、お願いしました。それでは。
じゃあ、行きますよ。今週のラジオドラマです。